一言お祈りいたします。愛する天の父様、あなたの尊い皆を賛美いたします。今日このように週の初めの日、愛する兄弟姉妹ともに主の神殿に集い礼拝を捧えることができる恵みを心から感謝いたします。本当に主よ、今日は安息日であります。主を礼拝する日であります。どうかこの日一日を聖別することができますように。私たちは天のお父様から本当に素晴らしい存在として、一人一人尊い存在として作ってくださいました。どうかしかし罪を犯す愚かな者、弱い者であります。どうか今朝私たちの罪を洗い清めて、どうか私たちを神の声と再創造してくださいますようにお願いいたします。十字架の血を注いで私たちの罪を洗い清めてください。また私たちに聖書の言葉を通して歩むべき道を指し示してくださいますようにお願いいたします。また私は賛美を下げ祈りを下げます。聖霊様が私たちの賛美祈りを引き上げて、本当に主よ、この礼拝を主に喜ばれるものとなることができますように、あなたの皆が崇められ、あなたが賛美され、あなたが礼拝されますように、あなたが栄光を受け取られますようにお願いいたします。礼拝の祝福を祈願して、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。今日はマルコ福音書から祈りの宮の回復とですね、説教台をつけさせていただきました。今日は年に一度の年次総会がございます。その中でですね、新年度の今年度の主題と聖句をですね、総会資料の中で書かせていただきました。基本方針と、幻の使命は変わらないんですけれども、その活動方針と幻の使命の中においてですね、じゃあ具体的に2026年度どのように歩むべきかですね、ちょっと少しだけちょっとそのところを読ませていただきたいと思います。主題と聖句、祈りの宮の回復、今日の説教題と同じでありますけれども、御言葉はマルコ11章17節、私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。またマタイ福音書16章18節、私はこの岩の上に私の教会を建てる、黄泉の力もこれに対抗できない、私はあなたに天の国の鍵を授けるですね。私たちは終わりの時代ですね、バビロン捕囚家の涙の祈り、エレミア哀歌の祈りを捧げなければなりません。そのために教会が祈りの宮にならなければなりません。教会には天の門を開く鍵が託されています。教会の祈りの鍵を用いて素晴らしいリバイバルを発生させていただきたく願います。天の門を開く祈りによって、教会としては60名のバプテスマ、300名礼拝の成就を目指して戦いつつ、世界宣教の前進を望み、個々人の勝利、家族の救いと献身、信仰継承を目指しましょう。粘り強い祈りと伝道、許しの愛を持って大きく前進しましょうと記させていただきました。昨年まで何年ですかね、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと、主題聖句に、させていただいたわけなんですけれども、しかし、ですね、どんなに家族の救いを願おうとも、祈りがなければ成就しないですね。ですから、そのためにはまず祈らなければならないということですね、今回、このようなですね、主題と聖句を選ばせていただきましたですね。先週の月例会で、妻がですね、涙の訴えをいたしました。ぜひ皆さん、水曜祈祷会に来てください。金曜リバイバル祈祷会に来てください。蒼天祈祷会に来てください。ですね。妻がですね、月例会涙を流すということは、牧師夫人が涙を流すというのは今までありませんでしたけれども、その言葉を皆さんはどのように聞かれたでしょうか。妻がですね、そういうような話をしたので、私もその後に話をさせていただきました。特に羊の皆さんにおいては、羊というのは単なる名誉職ではありませんとですね、霊的な柱であります。祈り会に関しては、もし祈り会の参加ということに関しては、韓国では当たり前でありましてですね、韓国では、羊であるならば、水曜祈祷会、金曜祈祷会、蒼天祈祷会も参加するようなですね、もちろん玉川教会でも羊になったら絶対にもう水曜祈祷会、厳守という状況でございますですね。ですから先日の月例会でお話しさせてきました、もし私たちの教会の羊ということであるならば、もし水曜祈祷会に来れなければ羊は辞めてもらわなければならない、そこまで私はお話をいたしました。もしどうしても水曜祈祷会に1週間のうち来れないならば、蒼天祈祷会もしくは金曜リバイバル祈祷会に来てくださいですね。週に1回祈りの手を挙げるということは、羊としての一番大切な働きであるとですね、それをせずに他の働きはできないとですね、お話をさせていただきました。しかしそれは、月例会の場合では羊の皆さんにお話したんですけれども、それは羊だけではなく、教会の皆さんがぜひ祈りの手を挙げていただきたいです、ね、 まあ、日曜礼拝はもちろん言うまでもなくでありますけれども、週の半ばのその祈祷会というのはまさに霊の補給の時ですね。神様に出会う時ですね。霊の宴でありますですね。まあ、ちょっと下世話な話ですけれども、まあ、この世ではですね、コロナ禍以降、まあ、いわゆる飲み会のようなものがですね、減っていったわけでありますけれども、まあ、今から20年以上前、私が福岡中学院で働いていた頃はですね、まあ、ミッションスクールでありますけれども、まあ、事務職員はほとんどがもうノンクリスチャンでありまして、で私もおこたぶに漏れずですね、まあ、週に1回は何かしら飲み会をですね、やっておりました。で、まあ、ある意味、まあ、仕事でストレスがたまるとですね、もうどっかでストレスを発散しないといけないということで、後輩たち、ちょっと行こうかとかですね、でもうそういう、まあ、前々からちょっと約束をしておいて、まあ、そういう日はもうとにかく仕事があっても、もうとにかく早めに切り上げ、もう上司が、ちょっとすみません、ちょっと失礼しますとか言ってですね、まあ、出て行ってですね、そこで、まあ、例の、それは例の、この世の宴をですね、していたわけでありますですね。私たちも、霊の宴を補給しなければならない。そして本当に神様に出会う時であるならば、どのようなことがあったとしてもそれこそですね、いやちょっと今日は失礼しますですね。神様に出会うために、また霊の祈りの手を挙げるためにですね。これまで、まあ、何年かに1回羊研修会、まあ、総会の後にですね、やっておりましたし、そこにおいてはですね、まあ、羊さんの皆さんに言っておりましたけれども、月例会の場であそこまで言及したことは初めてであります。牧師夫人がここまで言わなければならない。皆さんどう受け止めますでしょうかですね。これは教会の本当に今、霊的基状況の中で、皆さんが受け取っていただきたいですね。それは羊だけではなく、教会の皆さんが本当に祈りの手を挙げていただきたいですね。うちの教会にしばらくおられた旧大の大学院ですかね、まあ、その後ですね、牧師になられましたパク・ドゥンヒさんですね、今パク・ドゥンヒ牧師先生でありますけれども、神戸の方で牧師をされ、今名古屋の方で牧師をしておられます。で、名古屋の名古屋グレース・トゥルース・チャーチという牧師をしておられるんですけれども、転任されてですね、まあまあ、いわゆる大きな教会ではありませんけれどもですね、着任してまずしたことは、すべての奉仕をもう全部やめさせる。もう小さい教会だからまだできると思うんですけど、パク・ドゥンヒ先生が全部一人でするですね。本当に奉仕をする人は、神様に祈る人でなければ、主の前に手を挙げる人でなければですね、奉仕をすることはもうできないんだとですね。私はそのことを聞いて、まあ、素晴らしいな、まあ、正しいことだなというふうに思わされましたですね。なぜイエス様は今日宮清めをされたのでしょうか。私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきであるですね。何とかして祈りの宮の回復ですね。イエス様は命を懸けたのであります。まあ、そのために十字架にかかられたと言っても過言ではありません。最初たちは、立法学者たちはこれを聞いて、イエスをどのようにして殺そうかと図ったですね。命を懸けてまでイエス様は、神殿が祈りの宮になることができますようにですね。先日の総天祈祷会でもお話しました、お祈り教会出身の外交官で牧師になれたムー・ボンジュさんがですね、日曜礼拝は小礼拝であると、まあ、日曜礼拝も大事な大礼拝なんですけれどもですね、総天祈祷会大礼拝であるとですね、本当にもう毎朝総天において神の恵みをいただいていくですね。そして私たちにおいては、まさに水曜祈祷会は大礼拝でありますですね。たとえ御言葉が稚拙であったとしても、そこにいて心を合わせ共に祈ることが一番教会にとって大事なことであるですね。水曜祈祷会の復興、それは日高則義先生からのの頃からの願いでありました。特に私たちの教会は祈りによって使命を前進させていく。それは第1回目の神殿建築の時からそうであります。池尾先生を通して総天祈祷会がですね、始まって、朝5時から祈って祈りなさい。献金が欲しいならお金を集めたいなら祈りを集めなさい。祈りによってこの神殿は立ちました。総天祈祷会はまた聖火のようにですね、モーセのように手を挙げて祈るならば勝利をし、手が落ちてしまったら敗北をしてしまうですね。しかしモーセ一人では、まあ、彼自身も疲れてしまうですね。ここにおいてはどうしても、まあ、牧師が祈れば、もちろん牧師も祈るんですけれども、教会の祈りがどうしても必要でありますですね。韓国教会においてもですね、まあ、今ちょっと二極化しておりますね。本当に祈っている教会はそこによってリバイバルを起こり、主の栄光が表されていく。 これから私たちはさらなるリバイバル、世界選挙の前進、また家族の救いのために祈るために、そのためにはどうしてもまずは祈りの宮の回復が必要であるんです、ね、そのための総会、今日の総会といっても過言ではないかと思いま です、ね、では具体的にその祈りの宮とはどういうことでしょうかです、ね、私は2つの、いつも話しています2つの概念がです、ね、あると思います。祈りの宮、教会の祈りということに関してです、ね、一つは、まあ、場所的概念ですね。あのソロモンが神殿奉献の祈りをしたときにです、ね、まあ、素晴らしい神殿を建てて、そして祈りを捧げたわけでありますね。ソロモンは祈りました。神は果たして地上にお住まいになるでしょうか。天も天の天もあなたをお納めすることのできません。私が建てたこの神殿などなおふさわしくありません。我が神主よ、ただしもべの祈りと願いを顧みて、今日しもべが御前に捧げる叫びと祈りを聞き届けてください。そして夜も昼もこの神殿に、このところに御目を添えてください。ここはあなたが私の名をとどめると仰せになったところです。この神殿は私の名をとどめると神様が言われた場所、つまり主が御臨在される場所である。主の皆がとどめられている。だから私たちは神殿に来て、自分の家ではないですね。もちろん私も家で祈りますけれどもですね、神殿、教会に来て祈るですね。これが本当に大切なことであります。ソロモンは祈ります。あなたの民イスラエルがあなたに罪を犯したために敵に打ち負かされたとき、罪を犯して敵に打ちます、まあ、それはある意味自業自得であります。しかしそのような場合であったとしても、あなたに立ち返って皆をたたえ、この神殿で祈り、憐れみを請うなら、あなたは天にいまし耳を傾け、あなたの民イスラエルの罪を許し、どうか許してくださいとです、ね、また彼らがあなたに罪を犯したために天が閉ざされ雨が降らなくなったとき、このところに向かって祈るならばですね、本当に罪を犯して天下とされた自業自得、雨が降らない、もうこの危機的な状況ですね、もう日本も経済的な危機の状況、世界も危機の状況、しかしそれでもこの神殿に、このところに向かって祈るならば、主は聞いてくださる。また私は病気を抱えております。またこの地に菌が流行ったり、疫病が流行ったり、クブロホ病、赤サビ病、イナゴ、バッタが発生したり、敵がこの地で縄文封鎖したり、その他どんな災い、どんな難病が生じた時にも、この神殿に向かって祈るならば、その祈りを聞いてくださいです、ね、またさらには、さらにあなたの民イスラエルに属さない異国人が皆を慕い、遠い国から来てこの神殿で祈るならば、その祈りを聞いてくださいです、ね、私たちはこの業界、日本人だけではなく韓国人、中国人です、ね、またネパール語礼拝、ミャンマー語礼拝、本当に、多国籍のです、ね、礼拝、また教会でありま す、 ですね。私たち日本人だけの教会ではありません。どんな人々がこのところにやってきても、この神殿で祈るならば、その祈りを聞いてくださる。私の家は万国民のすべての民の祈りの家とならなければならない。昨日もミャンマー語礼拝、素晴らしい集会が開かれておりました。それは主の皆がとどめられているからですね。ソロモンの祈りに対して主は言われました。私はあなたが私に憐れみを請い、祈り求めるのを聞いた。私はあなたが建てたこの神殿を聖別し、そこに私の名を常しえに置く。この神殿に神様の皆、主の皆、イエス様の皆が置かれているから、この神殿で、ですからこのところに集わなければならない。ダニエルはバビロン捕囚で、まあ、バビロンに行っておりましたから、神殿には行けないんですけれども、神殿に向かって、日に三度の祈りを神様に捧げていた。またペテロも、1日3度の祈りを捧げていましたですね。使徒2章ではペンテコステの時午前9時ですね。使徒10章のコルネリウスの家では昼の12時、そして使徒3章では足を癒す奇跡の時には午後3時、ちゃんと9時、12時、3時です。午後3時の使徒言語録3章の時には足を癒す時には午後3時、祈るために神殿に登っていたと書いてありますね。ペンテコステ聖霊を受けた後も彼は神殿に行っていた。それは主の皆がとどめられているからですね。祈りの宮の回復、ね、教会の祈りの大切さ、その教会の祈りということは、まあ、場所ですね。とにかく神殿に行ってですね。いつも話する芳梅さんがですね、義理の姪っ子が自殺未遂で瀕死の重症にあったときですね、夫の義行さんの姪っ子さんがですね、自殺未遂でもう大量の薬をですね、飲んでしまって、もうお医者さんももうこれは難しいだろう、厳しいだろう。その時に芳梅さんしたことは、義行さんの手を引っ張って、とにかく教会に行ったんですね。教会に行って、本当に祈って、聖霊を受けて、そしてその祈りが聞かれた、応答があった瞬間、その午前1でしょうか、その姪っ子さんも回復をしていた。 なぜ方媒さんが神殿に行ったのか、それはもう日頃から教会に行っているから、ちょうどその日は水曜日だったと、水曜祈祷会の日だったと書いてありますね。日頃から教会に行っているから、教会に行ってその危機的状況の中でも祈ることができたですね。すでに天に送りました新田智子姉妹、川端和夫兄弟、皆祈りの人でありました。とにかく教会に行って、朝に夕に行ってですね。まあ、川端さんも本当にまあ男の人であります。もう仕事をしておりました。仕事をしててもとにかく朝の蒼天祈祷会に行く、夜の水曜祈祷会、金利場もですね、正月の確か新年ミニアシュラム聖会も来ておりました。御言葉を弱調してですね、とにかく祈り会に出る。ですから素晴らしい信仰継承、主の栄光を表されて、今娘さんもケニアまで行ってですね、今年の夏は家族で帰ってこられますけれども、それはやはり川端兄弟がまさに朝の夕に涙を流して祈っていたから、主の皆が留めている神殿で祈っていたから、その祈りを神様は聞いてくださったですね。私たちは教会祈りの宮、なぜ祈りの宮であるのか、教会の祈りを捧げなければならないか、それは教会には主の皆が留められているからですね。教会の祈りの2番でありますけれども、まあ、場所的概念として主の神殿に集う、そしてもう一つはその祈りの形でありますけれども、複数人で祈るということですね。教会に集って祈り会で心を合わせて祈る、ここに力があるですね。2026年度の年間聖句で選ばせていただきました。私も言っておく、あなたはペテロ、私はこの上に私の教会を建てる。黄泉の力、この地獄の力、悪魔の力もこれに対抗できないですね。私はあなたに教会にですね、黄泉の力を対抗できない、教会に天の国の鍵を授けるですね。教会の祈りに鍵が、天の門を開く、サタンに打ち勝つ、その力が与えられている。その祈りは、あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれ、あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。主の皆を止めたら神殿に集い、そして心を合わせて祈り、そこに恵みがある。今日このように皆さんが集まって礼拝する、主の皆を賛美するときに主の恵みを受けていく。また祈祷会で集まって祈るときに、その祈りを神様は聞いてくださる。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれ、あなた方が地上で解くことは天上でも解かれる。はっきり言っておく、どんな願い事であれ、あなた方のうち2人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の地はそれを叶えてくださる。2人または3人が私を名によって集まるところにいる、私もその中にいるのである。2人または3人が主の名によって集まるところに主はおられ、その祈りを神様は聞いてくださる。ですから牧師1人ではダメなんです。もちろん牧師も祈りますけれども、もちろん時によってはエリアやモーセのようにですね、一人がもう取りなしの祈りを下げて聞かれる祈りももちろんありますけれども、しかし基本的に聖書が言っている祈りというのは複数人の祈りですね。ですから私は何としても教会の使命成就のために皆さんの祈りが必要ですと。ですから水曜日に集まっていただきたいとお話をしているわけであります。あのペンテコステの時にも120名の者が、120人は心を合わせて祈って熱心に祈って聖霊が下ったですね。教会の祈りに力があるですね。牧師一人だけではどうしてもですね、まあ聖書が読みにあたってはですね足りないわけであります。もちろん一生懸命祈っておりますけれどもですね、2人または3人が手を合わせて心を合わせて祈る、そこに天の国の鍵が授けられている。ですからペテロが初代教会のリーダーとして殺されてはいけない、ペテロがもうヘロデから殺されそうになった、その時に教会では彼のために熱心な祈りが神に捧げられていた。その危機状況、私たちは今危機状況終末時代にありますけれども、そのために熱心な祈りが捧げられていた。こう分かるとペテロはマルコと呼ばれていたヨハネの母マリアの家に行った。そこには大勢の人が集まって祈っていた。ペテロの解放のためには多くの人が集まって教会の祈り、ですからもう考えられないですね。もう2人の兵士の間で眠っていたんですけれども、鎖が外れて、そして門が第一第二の衛兵場を過ぎていって、そこにも兵士いるんですけれども、最後に鉄の門まで開くという、開くはずのない門が開いて、そして脱出することができた。教会にはそのような力がある。こんなことあるんでしょうか。あるんです。実際に中国でブラザーユンというですね、伝道者が 3回刑務所に捕まった。3度目のもう刑務所で、もうこれ以上は無理だろうですね。しかもその時には足を骨折して、もうまともに歩くこともできないです。 ところが神様はもう癒してくださりですね、自分の足で立ち上がって、それこそ第二第二の営業長、それこそ鉄の門も開いて、もうたくさんの見張り人がいる中において、もうその前をスーッと歩くことができたんですね。しかも途中から走って骨折していたのにイエス様癒してくださった。そして教会にたどり着いた。で、教会にたどり着いて分かったことは、教会では熱心に断食をしながら祈っていた、ブラザーユン氏の解放のために。私たちはこのようにですね、祈りの宮、それはつまり主の御名が止めたる神殿に集う一番目、そして二番目に、そこで心を合わせて祈る祈りを神様は聞いてくださるですね。その模範的な祈りは、歴代詩篇20章のヨシャバト王様でありましょう、敵の大軍が攻めてきた、もう本当に危機的な状況ですね。ヨシャバト王様は恐れですね、もう自分が殺されるかもしれないからですね、死を求めることを決意した。そうですね、もちろん死を求めることを決意し、そして彼の素晴らしかったのは、ユダのすべての人々に断食を呼びかけた。すべての人、ユダの人々は死を求めて集まった。ユダのすべての町から人々が死を求めて集まってきた。ヨシャホトは主の神殿の新しい庭の前で、ユダおよびエルサレムの会衆の中に立ち、こう祈った。まさに彼は正しい祈りですね、すべての民に呼びかけ、しかも主の神殿に集まって、いわゆるどっかそれぞれ祈ってくださいということではありません。教会に集まって、そこに天の門を開く鍵が与えられているから、ユダのすべての人々が幼子も妻も息子とともに死の御前に立っていたですね。先週の水曜日はですね、先々週ですね、毎週今来ております、イドンハイスイさんもですね、ハオンちゃん、セオンちゃんもですね、もう1歳ですね、もう0歳の赤子まで、まさにユダのすべての人々がその幼子も妻も息子とともに死の御前に立っていた。もうお年寄りから幼子に至るまで、ニタさんもそれこそ102歳、もう101歳になるまで、もう本当に神殿に集っておりました。102歳からそれこそ0歳のですね、セオンちゃんまで集まって祈る。そこに力があるですね。まさにそこにおいてソロモンは祈るわけですね。もし私が、そこでヨシャバ父様祈るわけです。それはソロモン王様の祈りであります。もし私たちが裁きとして剣、疫病、金などの災いに襲われたら、この神殿にこそ皆が留められているのですから、この神殿の前で前に立ち、苦悩の中からあなたに助けを求めて叫びます。あなたはそれに耳を傾け、救ってくださいます。ですね、まさに主の皆が留められているこの神殿で、そして兄弟姉妹ともに心を合わせた祈り、それはもう天の門は開かれるんです。当然神様聞いてください。この大軍を前にしても恐れるな、おじけるな、これはあなたたちの戦いではなく神の戦いである。明日敵に向かって攻め下れ。ユダとエルサレムの人々を恐れるな、おじけるな、明日敵に向かって出ていけ。主が共にいるですね。大勝利を収めたのであります。いつも話します、第1回目の神殿建築においてはですね、毎年年末年始、まあ、ケアに行って、それこそですね、みそぎをしたわけですね。もう本当に旗から見たら怪しい白装束を着てですね、海の中に入っていくわけです。子供たちも半分ちょっと分かってるか分からずか、ちょっと半分ちょっとですね、こうアミューズメント的なですね、エンタメ的なあれでですね、もう真冬の海に入れるというかですね、もうそれでわーわーわーって言いながら、まあ、楽しみながら、ある意味子供たちは入って、まあ、大人たちはもう真剣に祈ってるわけですけれどもですね、それこそ幼子からお年寄りに至るまで海に入って主に祈って、ね、またそれこそこの神殿決意の時にも断食をしておりました。ゆり子さんも40日、また皆さんも21日、1週間、本当に犠牲的な断食をして、そしてその時に子どもたちも断食、私もですね、あの神殿建築前の神殿の時にですね、牧師館から学校に行く時に、朝は今日は断食だから朝食を絶って、昼の給食を楽しみにしながらですね、断食をしていた。教会の祈りでありますね。幼子からお年寄りになるまで祈って、しかしその祈りがどうしても必要である。ですから、皆さんに水曜祈祷会に来ていただいて、一緒に心を合わせて祈っていただきたいですね。なぜ私たちはそのようにイエス様は祈りの宮として祈らなければならないと私たちに言われたのでしょうか。それは私たちは今終わりの時代に生きているから、目を覚まして祈らなければならないから、私たちと愛する者の救いのために聖書を語っています。万物の終わりが迫っています。だから白深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさい。別に何もなければいいんです。 家族においても教会においても何もなければ、この日本という国においても世界においても何もなければ祈らなくていいかもしれない。しかし万物の終わりが迫っています。思慮深く振る舞いなさい。また聖書は身を慎んで目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたくる死のように誰かを食いつつそうと探し回っています。本当に今私たちは終わりの時代に生きている。この霊の閉ざされた日本の地において誰かが祈らなければならない。 1% もいないこの国において、さらに教会は疲弊しております。そのために誰かが目を覚まして、終わりの時代目を覚まして祈らなければならない。この国のために先日の総天祈祷会でヤコブ先生が語られました。柳原忠夫先生の言葉を紹介しておられました。柳原忠夫先生には2つの自覚があるんだと。二つの自覚、一つは私は罪人の頭である。もうどうしようもない。イエス様の十字架がなければ、先ほど祈りにありました、十字架がなければもう本当に許されないものであると。だからいつも十字架の前で食い崩れるであると。しかし一方でもう一つの意識として、私は日本の柱である。私を倒す者は日本を倒す者である。それほどの自覚を、この終わりの時代、誰か目を覚まして祈らなければならないんです。終末神殿の歌声、ここに書いてある、私は終末時代に生きるクリスチャンであります。ですね。終末時代なければ、特に問題がなければいいかもしれないけれども、私たちはその祈りを、終末時代の祈りを託されているんですね。どれほど私たちが目を覚まさなければならないのかですね。まあ、その柳原忠夫先生もそうでありますけど、無教会のまたホリネスの一部の日本においても一部の人たちは目を覚ましていました。それ以外の人たちはもう祈る必要がない。その柳原忠夫先生は内村勘三先生の弟子であります。もう一人の弟子である藤井武という先生がですね、1923年ですね、関東大震災が起こったんですけれどもですね、これは日本の裁きである、日本に対する裁きである、もう日本がもうアジアに対する侵略をしていた。しかしもうそれでは終わらないよとですね、目を覚ましていたわけですね。エホバはその民に向かい怒りを放ち、手を伸べて彼らを打ちたまえり、山は震え動き、彼らの屍は巷の中にありて、糞土のごとくなりてある。我らはこれを見たのである。今なお戦慄を禁じざる事実である。もう本当に何万人という人が亡くなった。しかしあれどエホバの怒りはやまずして、なおその手を伸ばしたも、まだまだこの怒りは終わってはいないですね。来たるべき第二の審判は何であるかですね。私たちは今ですね、軍隊を持っているけれども、それはですね、そういうことが問題ではない。これは敵の強きがゆえではない。その敵の見手が加わるゆえではない。アッシリアもバビロンも皆同じくして敵の鞭と神の鞭として用いられたのである。恐るべきは米国の太平洋艦隊ではない、その世間なる空軍ではない、ただ神である。神を恐れなければならない。神の信頼を裏切るところ、神の愛を踏みにじるところに必ず大いなる審判はある。だから悔い改めなさいとですね、1926年ですね、関東大震災の3年後に言っているわけであります。今はですね、そして復興と、まあ、東日本大震災の後もですね、震災のたびに復興と言うんですけれどもですね、なんたる愚かさと、核も鮮やかなる天よりの声を聞きながら、なお目覚めるとは、反逆のゆえに審判されし、裁かれし文明、罪のゆえに滅ぼされし都をいたずらに復興しても、そもそも何をせんとするやですね。まあ、いわゆる、まあ、もちろん建物の復興も大事ではあるけれども、しかしそれだけは足らないのである。そこで悔い改めなければならないですね。さればさいか、実は最大の敬服、恵みである。まあ、裁きは最大の恵みである。これを災いとして終わりしむと、これを待たなき敬服に、恵みに、貸せしめるとは、一つに我らの身体、態度、いかんにかかる。この裁きの中で、災いとなるか、恵みとなるか、今、日本国民が粛然として悔い改めるべきであるとですね。もしこれを悔い改めるならば、これは恵みとしてなるのであるとですね。関東大震災の3年後にですね、藤井武先生は予言をしているのであります。そしてさらなる裁きがやってきたということであります。そのような中にあって、私たちは終わりの時代であるから 目を覚まして祈る。そして祈るときにですね、終わりの時代であるから祈らなければならない。そしてその祈りを通して天の門を開く鍵が教会に与えられ、その祈りを通して私たちに、教会に、この日本に勝利を与えてくださる。神から生まれた人は皆世に打ち勝つからです。この世に本当にサタン、終わりの時代でありますね。サタンが跋扈している時代であります。しかし聖書を開けると、世に打ち勝つとイエス様は勝利されました。そして私たちも勝利をする。世に打ち勝つ勝利、それは私たちの信仰です。信仰の祈り。誰が世に打ち勝つか、イエスが神の子であると信じるものではありませんか。イエス・キリストが神の子である、その信仰を持って祈るときに、私たちは勝利を与えてくださる。だから私たちはこの終わりの時代、もちろんサタンは強いけれども、それ以上の力は教会に与えられているから、手を挙げて祈らなければならない。なぜ昨年度も800万円もの献金が、世界宣教献金が捧げられたのでしょうか。もちろん教会の皆さんの熱い、本当に尊い犠牲でありますけれども、背後では日々日々祈りの手を挙げ続けていたから。毎朝総天祈祷会で世界宣教のために祈り、水曜祈祷会で皆さんが世界でのために毎週毎週祈ってくださったから。日本の教会で、これは人間の力でできることではありません。ある韓国の牧師先生がですね、日本で宣教してですね、牧会5年目でありますけれども、ポハンのセミナーに行ったときにですね、福岡のある教会でありますけれども、現状を話されました。もう涙ながらにですね、もう本当にもう大変な状況であるとですね。韓国の牧師先生がやってきても、この日本という地で福音宣教をすることはもうどれほど大変か。まあ、その牧師になる前はですね、必要の教会のまあ青年担当牧師をしておられました。日本語担当の牧師をしておられました。もう本当にですね、こう勢いよくですね、もう日本宣教はできますってことをおっしゃっておられました。しかし実際に日本にやってきてですね、韓国の方聖霊10万であれば、しかしそれでも日本で祈りなくしてはもうできない。もう自分の教会もうこれから高齢化で、もう教会がなくなってしまうかもしれないとおっしゃるぐらいですね。しかし、聖書は神から生まれた人は皆世に打ち勝つことができると。教会には天の門の鍵が授けられているから、その鍵を使うときに私たちは勝利をすることができる。それは昨年のクリスマスにおいて私たちは実際に見ることができました。子供クリスマス会、本当にもう教会単独です。別に韓国のチームがやってきたわけではありませんけれども、私は教会はこの先生を中心とした熱い祈りと伝道において120名の参加者が与えられた。これは日本の教会は奇跡であります。なんでこんなことが起こるのか。それは天の門の鍵を私の教会が使ったから。私は主に向かって祈るときに勝利を与えてくださる。私は終わりの時代であります。そこにおいて、しかしイエス様は勝利を与えてくださるから、この鍵を使うものとなってまいりたいと思います。教会のですね、レリーフにですね、入り口のところに今日見てきましたけれども、低層席があります。そこに、1984年福岡第二神殿ですね、第1回目の神殿建築と書いてありますね。第1回目でありますけれども、1984年福岡第二神殿と書いてありますね。私たちは第二神殿であります。いやいや、それもですね、1回目、この建物自体は1回目のですね、最初の戦いは1回目であります。しかし、第1回目でありますけれども、2回目の戦いをした。それは、教会の祈りによって、しかも涙の祈りによって、この教会が立ったということですね。その時、あなたたちが私を呼び来て、私に祈り求めるなら、私は聞く。私を尋ね求めるなら見出し、心を尽くして私を求めるなら、私に出会うであろうと主は言われる。私は捕囚の民を帰らせる。バビロン捕囚家のただ中で、涙の祈りですね。私たちは第二神殿であります。乙女シオンの城壁を死ぬ向かって心から叫べ、昼も夜も川のように涙を流せ、休むことなくその瞳から涙を流しなさい。このエレミア、アイカの祈りを私たちは御言葉として掴んで、この教会を建てていったのであります。第二神殿、それは第一神殿に比べたらですね、正直立派なものではありませんでした。ソロモンの神殿に比べたら立派なものではありませんでした。しかし聖書は、建物はそうではなかったかもしれないけれども、聖書はこの新しい神殿、第二神殿の栄光は昔の神殿、第一神殿に勝ると万軍の主は言われる。 第二神殿がなぜ素晴らしいのか、建物は茶事だったけれども、それはエレミア以下の涙の犬によって建てられたものだから素晴らしいんだと。私たちも福岡第二神殿であります。この終わりの時代で涙を流して祈っていく、その祈りこそが教会を立て上げるものである。なぜ韓国で素晴らしい、今年もですね、もう3チームですね、もう予約が入っております。4チームか空でも入れたらですね、もうすごいですよ。もうとにかく、まあ、1チームに関しては短期宣教チームでですね、ハンソン教会の2週間前に来る解放教会という教会でありますけれども、ハンソン教会の子ども大会のためのチラシを配ってくださる、またクンエネ教会のスウェーデンの伝道のためのチラシを配ってくださるですね。他の短期宣教チームのためにチラシを配ってくださるんです、解放教会の皆さんですね。ですから私は解放教会の皆さんに申し訳ないからですね、なんか1回ぐらい集会を開いたらどうですか、そのための伝道したらどうですか、その解放教会の牧師先生は言いました。いや、私たちは大丈夫です。私たちは自分の名前を残すのではありません、イエス様のお名前を残すために来ますですね。もう本当にそこまでのですね、まあ、あっぱれというかですね、まあ、大きい教会になるとやっぱり数字も残さないといけない、まあ、それはある意味、まあ、しょうがないでしょうね。もう献金してもらわないといけないから、短期宣教のためにもですね、どっかで、まあ、実績を残すことも必要かもしれません。しかし解放教会に関してはもう、いや、そういうことはもう私の名前なんてどうでもいいんです、イエス様の名前を残します。なんでそんなことが起きるのか、それはもちろん今の韓国教会の素晴らしさは言うまでもないことでありますけれども、それこそ戦前戦中涙の祈りによって建てられたから、まさに第二神殿、バビロン捕囚から祈りによって建てられたから、いつも話してたチギチロ牧師先生と奥様のそれこそ涙の祈りによって、断食と徹夜祈祷によって、またアンリスク先生とそのお母様の涙の祈り、アンリスク先生が平壌の刑務所に入れられていた時、その刑務所の外で壁にもたれかかりながら、アンリスク先生のお母様が娘の解放のために涙の祈りを下げていた。日本から捕まえられて、私たち日本人のその軍隊がですね、神社礼拝をしないからアンリスク先生を捕まえて刑務所にいられている、その中にあってお母様が涙の祈りをする、食べるものもなくて着るもののない皮と骨だけになったお母様が、必死であの平壌の刑務所の外で、寒い極寒の刑務所、平壌の刑務所の外において涙の祈りを下げていた。そのような祈りによって今素晴らしいリバイバルが与えられているんですね。私もそのような祈りの勇士、主の勇士となってまいりたいと切に願います。私たちが祈るときにどうなるのでしょうか。そのときに天の門を開いてですね、そのときに家族も救われ、リバイバル起こっていくですね。先ほどエゼキエル書47章を購読いたしました。私たちのですね、大切な御言葉であります。バビロン捕囚からその涙の祈りによって、すると見よ、水が神殿の敷居の下から湧き上がって東の方へ流れていた。神殿の敷居から命の水が湧き上がる。その水を飲む者は全てのものが生き返るですね。その終わりの時代の祈りによって、皆様の祈りによって神殿教会に恵みが満ち溢れていくですね。何度も韓国教会に行かせていただきました。先々月のポハンの喜びの教会でも16回、私個人的には16回目でありますけれども、行くたびに恵みを受けます。それはやはりその戦前戦中からの涙の祈りによって、神殿の敷居から命の水が湧きあふれているからですね。教会は単なる建物ではありません。主がご臨在され、主の恵みが満ちあふれるところ、それがまさに教会であります。それは聖書が書いてある通り、最初の主の幕屋から、モーセが神殿、主の幕屋を作ったときに、主の栄光がもう幕屋に満ちたと書いてありますね。第一神殿ソロモンにおいても、主の栄光が満ちていたと書いてあります。しかし、イスラエルのための罪によって主の栄光は去っていった。しかし、バビロン捕囚家の下で、あの涙の祈りを捨てることによって、主の栄光が戻ってきて、エゼキエル書47章、そして神殿の敷居から命の水が湧きあふれていった。そして、教会の誕生日、ペンテコステ。あの時にも聖霊が下って命の水が湧きあふれた。それはまさに120名の弟子たちの祈りを通してであります。教会は単なる建物ではありません。主はご臨在される場所、主の栄光が満ちあふれるために、そのためにはバビロン捕囚家の涙の祈りが下げなければならない。 シオンの教会に何度も何度も行かせていただきました。本当にあの教会も涙の祈りによって建てられた。もう行くたびに恵みを受ける。それはなぜか神殿の敷居が命の水が湧き溢れているか。そしてその話をよく聞いてみると、あの神殿が今立っている水温炉の場所は生徒たちが涙の祈りを捧げたところである。あのヘウンデの近くでありますけれども、聖司会のためにですね、水温の教会をはじめとする生徒たちが涙の祈りを捧げた。もう奇跡的なですね、土地取得でありました。もう絶対に売らないと言われていたのに、神様はもう世界を動かして、韓国に経済危機、 IMF 経済危機を通してですね、絶対に売らないと言っていた土地をですね、その土地の人々が3分の1の値段で、もう奇跡的にですね、もう向こうから買ってくださいと言われたんですね。もうすごい奇跡。でも偶然ではなかった。そのために水温教会の生徒方がひざまずいて涙の祈りを捧げていた。その涙の祈りを通して神殿の敷居から命の水が湧き溢れていった。2026年始まりますけれども、私たちは家族と救いのために祈ってまいりたい。日本がリバイバルされますように、大宣教命令のために、前進のために、そのためにはこの教会が祈りの宮となるか否か、もうそこに全ての鍵がかかっているのであります。どうか皆様、今日のメッセージを信仰を持って受け止めていただきたいと思います。皆様があの使徒言行録一章の120名のうちの一人となって、 天の命の書にその名が書き記されることを心から切に願います。あの120名の中の特に12名の弟子たちは、十字架を前に逃げた弟子たちであります。もうイエス様を裏切った弟子たちであります。しかしそれでも主の愛と憐れみによって祈りの勇士へと変えられていった。それでもなお神殿に行って祈って、あのペンテコステの祈りを捧げ、初代教会の中心人物として活躍をしていったのであります。私たちも十二弟子のように失敗をするものかもしれない。今まで祈れなかったかもしれない。それでもまた再び神殿に戻って、共に心を合わせて祈っていただきたい。そのためにイエス様が命を懸けて御焼き嫁をされたのであります。どうか共に神殿に集い、信仰生活に勝利をすることができますように、皆様がこの世を作り変える祈りの勇士になられますように、心から切にお祈りいたします。御言葉の成就を祈ります。一言お祈りいたします。天のお父様、主の皆を賛美いたします。今日はマルコ福音書から祈りの宮と回復と題して語らせていただきました。本当に稚拙な御言葉の取り次ぎでありましたけれども、主、あなたが本当に真理を聖霊様を通して指し示してくださいますように、本当に弱いものでありますけれども、どうか弟子たちのように逃げ戸惑うものでありますけれども、それでも弟子たちは集まって祈りを捧げ、素晴らしいリバイバルの起点となられました。私たちも十二弟子たちのように、どう再び主の神殿に集って共に祈ることができますように、教会には祈りの鍵が授けられております。天の門を開く鍵が授けられております。どうかこの門、天の門を開く鍵を通して素晴らしいリバイバルを発生させてくださいますように、世界選挙は前進することができますように、そして私の家族に勝利を賜ることができますように、主をお願いいたします。今日の御言葉が私たちに成就することを信じます。この教会が祈りの宮になることを信じます。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。応答の賛美を捧げましょう。お差し支えない方、ご祈祷お願いいたします。安徳聖館249番、本当に私が祈りの勇士、主の勇士となることができますように、信仰を持って賛美を捧げてまいりたいと思います。249番、力強く賛美をしましょう。
主の勇姿よ、今目を覚ませ、主があなたと共におられる。主の勇姿よ、あなたの力が今この地を救い出す。アメン。主の霊があなたを激しく温まずの上を高く吹き鳴らす。主の霊があなたを激しく温 たは主の剣高く掲げ、もう一度賛美しましょう。信仰を持って主の勇姿を、主の勇姿を今目を覚ませ、主が私と共におられる。アメハレルヤ。主の勇姿を、主の勇姿を、私の力が今この地を救い出す。ハレルヤ。主の霊が私を激しく、私は角笛を高く吹き鳴らせ。アメン。主の霊私を激しく、私は死の剣。もう一度信仰を持って最初から賛美しましょう。死の勇姿を、主の勇姿を今目を覚ま、ハレルヤ。主が私と共におられる。ハレルヤ。主の勇姿よ、私の力が今この地を救い出す。主の霊私を激しく、私は角笛を高く吹き鳴らせ。主の霊が私を激しく、私は主の剣高く。最後に主の霊が主の霊があなたを激しく、あなたは角笛を高く吹き鳴らせ。主の霊があなたを激しく、あなたは主の剣高く掲げ進め。ハレルヤ。全ての栄光をお返しいたします。感謝いたします。どうぞお座りください。感謝の捧げ物をいたします。